皆さんこんにちは、勉強が、ね、うまくいかないとか全然進まないとか、いくらやってもね、いくらやってもって言うんですけど、いくらやってもできるようにならないとかっていう人いるんですよ。でもね、これって10人というか100人のうち99人ぐらい嘘で、勉強やってないんですよね。勉強時間がやってないんですよ。勉強量がやれてないんですよね。もちろんね、100人のうち1人ぐらいの方っていうのは確かにやってらしてて、勉強法がやり方が悪くて、それでなかなか成績上がらないっていう人もいるんだけれど、まあ、そういう方はね、すぐ教えると、どんどんもう見違えるように良くなりますよね。で、ちょこっとしたコツをね、教えてやると随分違うんです。だけど、まあ、100人のうち99人の人は、勉強量そのものがもう足りないんですよ。なんかね、話ぶり聞いてると、1日15時間やってるんだけど、実際それを計測するとね、もう1日、1時間、2時間の話なんですよ。よくね、外でね、コーヒー屋さんかなんかでやってるのを見ると、うず高くその本を積んでいるんだけれど、もう、なんていうかな、一個単語を見たらば、スマホを10分見てるみたいな、そんな人多いでしょ。だから、まあ実質的な、例えばそこの、コーヒーショップに、その5時間いても、実質的な勉強時間っていうのは、もう5分にもならないとかっていう感じですよね。で、勉強がうまくいかない人って、大体その状態なんですね。で、ちゃんとやってる人なら、勉強量をやればやるほど勉強のコツも分かってくるので、あるいはこうした方がいいっていうね、いいことが分かってくるので、勉強法自体も自分で実は開発できたりするんですね。で、それが一番望ましいやり方なんですね。で、大枠は人に勉強のやり方で教わって、細かい細部にわたってはその自分で経験値を積むことで、それが洗練されていくと。あるいは自分なりのやり方にね、自分バージョンに、まあ、バージョンアップしていくということですよね。自分なりのこういいところがこうだな、それに込められてきて、あるいは自分の特質に合ったものが、さらにそこにこう込められて洗練されていくということになりますね。で、どんどんどん能力が上がっていくということになるわけですよ。ですんで、勉強ができないという人は勉強量が足りないんだよという自覚を持ってほしいんです。そういう人ほど勉強量が足りないという自覚がないんですよね。でね、そもそも勉強って何かということなんですけど、まあ、すごく激流があるでしょ。それをこの激流をね、こう上り上がるようなね、ことなんです。つまりその人間って必ず忘れるんですよ。で、それをその上っていくということね。だってもう覚えた瞬間に忘れていくんだから、忘れていくわけだから、それをどんどんどんどんよじ登っていかないと長期記憶にならないわけですよ、結局のところ。だからそのためにはその復習の感覚っていうのを縮める必要があるし、だから1年後に復習したんではね、ダメなわけですよ、やっぱりね。ある程度の感覚を、まあ、毎日やるのはやはりいいですよね。で、そうやってどんどんどんどん記憶っていうものを確認していくんですけど、その時にやはり素晴らしいことがあって、人間の脳っていうのは単に覚えることを確認するだけじゃないんですよ。それをやっていくときに、当然その間にいろんな経験値を積んでいくので、他の勉強しますでしょ。だから経験値を積んでいくので、その理解っていうものが深くなるんですよね。深くなるっていうことはどういうことかっていったら、いろんなものとのつながりが分かってくるんですよ。で、それがさらにその学習自体を、あるいは記憶自体を進化させて理解を深めるんですね。よく記憶と理解は表裏一体だと、車の両輪だって言い方をしますけど、まさにそれが起こるんですよ。で、それを起こさせるには、ある程度の勉強時間っていうのが必要なんですよ。じゃあ、ある程度って先生何時間やればいいのっていうことなんですが、もし勉強、受験生専業ならば、それこそ起きてる時間以外は全部勉強ですよね。まあ、24時間勉強するっていうんですかね。佐藤美京先生は、弟子にですね、24時間勉強しろと、数学やれと言ったそうですが、まあ、まさにそうで、常にこう問題を考えていく、分からない問題を考えていく、常にその問題が頭にあるっていうようなこう状態でないと、やはりなかなか学力っていうのは上がっていかないんですね。ですから、まずは勉強をうまくいかないっていう人は、まず大枠の、まず勉強法の原理原則みたいなことをきちんと習うこと、それからもう一つは、自分の勉強量が圧倒的に少ないんだよっていうことを自覚すること、だからまずそのためには計測することですね。だから何よりもまず自分を見つめて、自分が、まあ5分置きとか10分置きとかに、とかもう1分置きとかにね、スマホとか漫画とかね、見てる人もいるし、キョロキョロキョロしてる人もいるわけですよ。まあほとんどの人はそういう状態なんですね。それをまず自覚できてないんですね。自覚できてないんですよ。だから例えばこうゲームでね、ゲームやってしまって、もうそれこそ3時間やってたのが、まあ、本人のつもりでは15分なわけですよ。言ってみればね。 だからそういうふうにこう人間っていうのは認知の誤りというかその正しく認知するってことは難しいことでもあるんです、誰にとっても。だけどもやはりこう結果を出そうと思ってそれをきちんと計測してそれをまず認めないといけませんね。認めた上でじゃあどうしていくか増やしていくわけですね。だその時に大枠で勉強法の、やり方とかを見守ってくれる人がいいと思いますが、とにかくまずはそこの自覚がないことにはもう一歩も進まないんです。どんな優れた指導者の、指導を仰いだとしてもそこはもうどうにもならないことですよね。まずは勉強すること、とにかく勉強時間が自分は足りないよということね、まず時間でいいですよ。その中身とかね、効率とかって言っちゃダメなんですよ。そこね、いろいろね、このものを見るときにパラメータを増やしちゃダメなのね。一つのパラメータだけで見ていく。まずは勉強時間、どのくらい机の前に座ってられるか、まあ、勉強もね、もちろん歩いて勉強した方がいいとかっていう人いろいろ言うんだけど、いやそうじゃなくてまずは机に向かって何時間やれるかっていうことね、そこの勝負なんですよ。そこからですよね。それさらにいろいろも上級になればね、いろいろやり方はあって、それこそ腕立て伏せしながらね、単語覚えるとかね、まあいろいろあるわけですよ。それは確かに効果のあることだから。だけど、それをね、いきなりね、初心者がやっても、つまりそのほとんどの人は初心者なので、そこのところにそのまずは勉強時間、机の前に何時間向かっているかっていうところね、ここのパラメータはまずきちっと押さえた上で、で、その中でどれだけ実際その勉強できているかっていうところね、をその内容をさらに、精査していくってことになります。とにかくまずは自分が勉強していないんだよってことをまず受け入れることですね。だからできない、当たり前の話ですね。勉強をしていないからできないんだっていう極めて当たり前の話なんですね。そこをまず受け入れることなんですね。はい、ありがとうございました。